神の律法 .org 付録 7a 処女やもめ離縁された女神が受け入れる結びつき創造における結婚の起源。最初の結婚は創造主が最初の人間である男サカルの伴侶となる女ネケバをお作りになった直後に起こったというのは広く知られています。オソとメス、これが創造主ご自身が動物と人間の双方に対して用いられた用語です。創世記 1-2-7 創世記の記述によれば、神の形と似姿に作られたこの男は地上の他の被造物のメスの中に自分に似たものを見出せず、惹かれるものもいなかったので伴侶を望みました。言語の表現はエゼル・ケネグドで、ふさわしい助けてを意味します。主はアダムの必要をご覧になり、彼の体の女性系である女を彼のために作ることをお決めになりました。人が一人でいるのは良くない、彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。創世記 2-1-8。 こうしてエヴァはアダムの体から作られました。
聖書による最初の結びつき。このようにして魂の最初の結びつきが起こりました。式も誓いも承認も宴も登録も指揮者もありません。神はただ女を男に与えられ、彼はこう応じました。これこそ私の骨からの骨、私の肉からの肉、彼女は女と呼ばれる、男から取られたのだから。創世記 2-2-3。 そのすぐあとアダムがエヴァを知り、彼女が身ごもったと記されています。同じ表現、知る、そして妊娠に結びつくは、後にカインとその妻の結びつきにも用いられます。創世記 4-17。 聖書に記録された結びつきはすべて、男が処女またはやもめを自分のものとして迎え、彼女と関係を持つという極めて単純なものです。多くの場合、知るまたは彼女のところへ入るという表現が用いられ、それによって結びつきが実際に成立したことが確認されます。宗教的であれ民事的であれ、式があったと述べる記述は一つもありません。
神の目にはいつ結びつきが成立するのか、中心となる問いはこうです。神はいつ結婚が成立したとみなされるのでしょうか。可能性は3つ。一つは聖書的で真実、残り2つは人間が作り出した偽りです。1、聖書的な選択肢。神は処女の女が男と最初に合意のもとで関係を持った瞬間に男と女は結婚したとみなされます。すでに他の男を持った女の場合、前の男が死んでいる時にのみ結びつきは成立します。2、偽りの相対主義的選択肢。神はカップルがそう決めた時に結びつきが起こるとみなされるという考えです。言い換えれば、男も女も望むだけの性的関係を持てるが、同居を始めるなど関係が真剣になったと彼らが決めた日に初めて神は二人を一体とみなすというものです。この場合、男の魂が女の魂に結び合わされる時を決めるのは創造主ではなく被造物です。この見解にせい、書的根拠は微塵もありません。3、最も一般的な偽りを選択肢。神は式が行われた時にのみ結びつきが成立したとみなされるという考えです。実際にはこれは第二の選択肢と大差ありません。違いは、人間の第三者、治安判事、当機関、司祭、牧師などが家庭に加わる点だけです。この選択肢でもカップルは過去に複数の性的関係を持っていて良いことになっていますが、指導者の前に立った今になって初めて神が二つの魂の結合を認めるというのです。婚宴における式の不在。聖書は4つの婚宴を記しますが、いずれの記述にも結びつきを公式化したり祝福したりする式の言及はありません。神の前で結びつきが有効となるために何らかの儀式や外的手続きが必要だと教える箇所はありません。創世記 29-21-28。
C 式1020から20、エステル記218、ヨハネの福音書21から11、結びつきの確認は、処女が最初の男と合意の上で性的関係を持った時、成就に起こります。宗教的指導者や治安判事の前に立った時にのみ、神が二人を結び合わせるという考えは、聖書の指示を得ていません。
姦淫と神の律法。はじめから神は姦淫、女が複数の男と関係を持つことを禁じられました。これは女の魂は地上では一度にただ一人の男にしか結び合わされないからです。女が一生のうちに何人の男と結びつくかに上限はありませんが、新しい関係は前の関係が死によって終わった時にしか起こり得ません。なぜなら、その時にのみ、男の魂はそれが来た神のもとへ帰るからです。伝道者の書。1-2-7。言い換えれば、他の男と結びつくには、彼女はやもめでなければなりません。この真理は聖書の中で容易に確認できます。例えば、王ダビデがナバルの死を聞いて初めてアビガイルを迎え入れた時、サムエル記上25:39-40、ボアズが夫、マフロンの死を知っていたので、ルツを妻として迎えた時、ルツ記4:13、そしてユダが次男オナンに、死んだ兄の名によって子孫を起こすため、タマルをめとるよう命じた時、創世記3:88、参照、マタイの福音書5:32、ローマ人への手紙7:3。
男と女、姦淫における違い。
聖書において明らかに観察できるのは、女に対しての姦淫というものはなく、あるのは男に対しての姦淫だけだという点です。多くの教会が教える男は女と別れて処女ややもめと結びつけば元の妻に対して姦淫を犯すことになるという考えは、聖書ではなく社会的慣習に根拠があります。
このことの証拠は、主のしもべたちの多くが処女ややもめとの複数の結婚を経験しても神がそれを咎められなかった数々の例に見られます。その中には4人の妻を持ち、そこからイスラエルの12部族とメシアご自身が出たヤコブの例も含まれます。新しい妻を迎えるたびにヤコブが姦淫を犯したとは一度も言われていません。もう一つよく知られた例はダビデの姦淫です。預言者ナタンは、ダビデがバテシェバと関係を持った時、サムエル記下1:2-9、王のいずれかの妻に対して姦淫があったとは何も言わず、ただ彼女の夫ウリアに対しての姦淫だけを告げました。覚えておきたいのは、ダビデはすでにミカル、アビガイル、アヒノアムと結婚していたことです。サムエル記下2:5-4:2、つまり姦淫は常に男に対してであって女に対してではありません。一部の指導者は、かにはすべてのことにおいて男と女を同等にされると主張したがります。しかし、これは聖書の4000年にわたる記録に照らして観察されることとは一致しません。夫に対して姦淫を犯したとして男を神が戒められたという例は聖書に一つもありません。これは男が姦淫を犯さないという意味ではなく、神は男と女の姦淫を異なるものとして扱われるということです。刑罰そのものは両者にとって同じでした。レビ記24、申命記22、20-24。しかし、男の処女性と結婚には関連がありません。姦淫の有無を決定するのは男ではなく女です。聖書によれば、男は処女でもやもめでもない女と関係を持つときはいつでも姦淫を犯すのです。例えば、25歳の処女の男が、すでに別の男を持ったことのある23歳の女性と関係を持てば、彼は姦淫を犯すことになります。
ら、神の見方では、その若い女性は別の男の妻だからです。
マタイの福音書5:30、ローマ人への手紙7:3、民数記5:1:10。
レビラト婚と系譜の保持です。この原則、女は最初の男の死後にのみ、別の男と結びつけるは、家系の所有地を守るために与えられたレビラト婚の律法によっても確認されます。兄弟たちが一緒に住んでいて、
そのうちの一人が子を残さずに死んだ場合、亡くなった者の妻は家族の外の他人に嫁ではならない。彼女の夫の兄弟が彼女のところへ入り、彼女を妻としてめとり、兄弟の義務を果たさなければならない。命名記25:5-1。参照、創世記38:8。ルツ記1:12-13。マタイの福音書22:24。なお、この律法は、義兄にすでに別の妻がいる場合でも、果たされなければなりません。ボアズの例では、彼はまずルツをより近い親類に譲る申し出をしましたが、その男は、もう一人の妻を迎えて相続財産を分けることを望まず、辞退しました。今日、あなたがナオミの手から畑を買うその日に、死者の妻である、モアブの女ルツも、買い受けて、その死人の名を、その相続地の上に立てなければならない。ルツ記4:5。
結婚に関する聖書的視点。聖書に示される結婚観は明確であり、現代の人間的慣習とは異なります。神は男と処女またはやもめとの間の成就によって封印される霊的な結びつきとして結婚をお定めになり、式や式者、外的意識を必要とされません。これは聖書が婚礼の式を禁じるという意味ではありませんが、それらが神の律法に従った魂の結びつきの成立要件でも確認、手段でもないことは明確にされるべきです。結びつきは神の目に有効とみなされるのは合意のある関係の瞬間だけです。これは女は死がその結び目を解くまで一度にただ一人の男にのみ結びつくという神の秩序を反映しています。聖書に描かれる婚宴に式が見当たらないことは、焦点が人間の形式ではなく、親密な契約と子孫継承という神の目的にあることを裏付けています。
結論。これらすべての聖書の記事と原則を踏まえると、神の結婚の定義は人間の伝統や法的形式ではなく、神ご自身の設計に根ざしていることが明らかになります。創造主は初めから基準を定められました。すなわち、男が結婚する資格のある女、処女かやもめである女、と合意の関係に入ったとき、結婚は神の御座で封印されるのです。民事または宗教の式は、公の宣言として用いられることはあっても、神の前で結びつきが有効かどうかを決定する重みは持ちません。重要なのは、神の秩序への従順、婚姻の絆の神聖さへの敬意、そして文化の移り変わりや人の意見に関わらず、変わることのない神の戒めへの忠実です。
このシリーズや他の多くの神の律法に関する研究は、神の律法.orgのサイトでご覧いただけます。